今日はイザヤ書第52章13節から53章の12節までです。このところではキリストの受ける苦しみが語られています。52章の13節を見るならば、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ極めて高くなるとイザヤは予言をしたわけです。このしもべとはもちろんこのキリストのことが語られているわけです。極めて高くなる、それこそ天の天、神の御座にまでキリストは上げられて、そして今は私たちのために父なる神様の右にあって、私たちのためにキリストは取りなしてくださっておられるわけです。ところが14節のところを見ると、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、という言葉が出てきます。そしてこのことは53章の2節のところにも、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとあるわけですが、まさにこれは十字架にかけられた、もう無残な惨めなこのキリストの姿を連想させられるわけです。そして3節を見ると、彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた、人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まさにキリストが十字架にかけられた時に、人々はそのキリストを蔑み、お前が本当に救い主キリストであるならばそこから降りてみろと嘲けたことを私たちは思い出すと思います。しかしこのところで、この悲しみの人で病を知っていたという言葉が、また私たちには非常に印象的なものではないだろうかと思います。それは4節のところに、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったという言葉が出てくるわけです。この十字架の痛み、悩み、それは私たちの病を負うとイザヤは予言をしたわけです。そしてしかもその病、痛みということなんですけれども、5節のところに、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒されたという言葉が出てくるわけです。ですからこのキリストの受けた苦しみ、痛み、病、実はそれは私たちのためのものであった。このキリストの十字架によって実は私たちに平安が与えられる、そしてしかもその打ち傷の上に私たちは癒されるという、そのことが約束されているわけです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが救いに預かる私たちには神の力であると聖書にあるわけですけれども、まさに十字架にはこの癒す力がある、そしてまた私たちにこの平安を与えるものである、その約束があるわけです。ですから私たちが、病の時、また苦しみに遭う時に、私たちはこのイエス・キリストの十字架を仰ぐことによって私たちは癒されることができるわけです。民数記の21章の初めのところには、この聖堂の蛇のことが語られているわけですけれども、その時にイスラエルの人々はもう神に逆らい、罪を犯し、そのことによって彼らはもう赤い蛇に噛まれ、そして次々に死んでいくということが起こったわけです。しかしその時にモーセは神様の前に立ち、そのイスラエルのために彼は神様に申し開きをし祈っていった。その時に神様は、それならば この赤金の蛇を作って竿にかけて、それを仰ぎ見た者は生きるということを約束されたわけです。そしてそのことによって、仰ぎ見た者たちは生きることができた。そしてイエス・キリストの十字架は何のためであったのか。それは私たちの背きのためであり、その咎のために砕かれたと、イザヤはこの53章5節で予言をしているわけです。しかしそれによって、実は私たちに平安が持たされる。そしてその打ち傷によって私たちは癒される。その約束があるわけです。神様は私たちを滅びから、また苦しみから救うために、その一人子を十字架にかけてくださった。私たちはかつては神を知らないものであったわけです。6節にある通りに、羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。その自分勝手っていうのは、もう自分の判断、そしてまた自分自身が何にもわからないで滅びに向かっていったものであったわけですけれども、その6節の後には、しかし、主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。ですから一切の罪、過ち、私たちが持っているものを全てが、実は主なる神様はその咎、罪を彼に負わせるということをしてくださったわけです。しかもこのイエス様はどうであったのか、7節のところに、痛めつけられ苦しめられても口をもう全く開かなかった。そしてこの十字架の苦しみを受けた後にもう死なれたわけですけれども、9節のところを見ると、富む者と共にその死の時に設けられたという、この墓のことが出てきているわけですけれども、不思議なことに、このイエス様の弟子であったアリマタヤのヨセフが、自らのその墓を提供した。誰もまだ葬られていない、そのところに、イエス様はこの葬られるということになったわけです。そして10節を見ると、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。もうこの十字架にかけられる。そして一切のもう罪も病もこのキリストが負う。それは十節の中頃に、自分の命を代償の捧げ物としてくださった。もう自らがこの捧げ物となり、その後にこの末長く子孫を見ることができっていう、その末長くこの子孫っていうのは、まさにその後で救われるクリスチャンのことを指していると思われるわけです。しかも11節には、自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。その後というのは、まさにこのキリストを救い主として信じる、この、私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、という言葉が出るわけですけれども、その知識とは何かっていうと、それはまさに、このキリストを知るということであるわけです。私たちが救われるのは行いによって、救われるのではない。自分の力で罪が許されるということはもう 100% ないわけです。私たちの救いは、ただこのイエス・キリストを知る、そしてこのキリストが私たちを咎を負って、そして義としてくださる、これ以外の救いは他にはないということです。そして私たちがこのキリストの苦難、十字架を信じるならば、私たちは滅びから救われ、そしてまた私たちはこのまさにこのキリストのものとして、この新しい命に預かることができる。そのことは12節を見ると、私は多くの人を彼に分け与えた、与えるっていう言葉が出てくるわけですけれども、まさに神様はその信じる者、キリストを知る、その知識を得た者たちには、 このまさにキリストのものとなって、そして彼は強者たちを戦勝品として分かち与える。もうそれこそキリストがこの戦い勝利し、そしてまた分類もの自分のものとされるということであるわけです。まあ、キリストの敵は誰か、それはもう神に逆らうサタン以外の何者でもないわけです。やがてサタンは永遠の滅びに、その第二の死、もう火の池に落ち込んでいくことがもう黙示録の最後の方では出てきているわけですけれども、まさにイエス・キリストは私たちのためにもうサタンに勝利し、そしてまた私たちは永遠の命に預かっていくことができるわけです。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたとありますけれども、まさにその命をもって私たちをあがなってくださり、またご自分のものとしてくださっておられる。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをするとあるわけですけれども、まさに今もイエス様は天にあって父の傍らにおいて取りなしの祈りをしてくださっておられる。キリストは十字架にかけられましてけれども、しかしまた死からよみがえる、天に昇り、そしてまた私たちのために今もこの取りなしをしてくださっておられる。私たちはそのことを覚えて、このキリストを信じ、そしてまた十字架によって罪に勝ち、勝利に預かり、そしてやがてはそのキリストにお会いするものとさせていただきたいと思います。